棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。今回も元気よくやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
疲れてます？
疲れてないです。
疲れてないですか？はい、僕も全然疲れてないです。自分から言うときは怪しいということなんですけども、はい、ね、はい、今回はですね、はい、前回に引き続き、
はい、
ゲスト、
はい、
この方です。
はい、ただ選手ともね、まあ久しぶりにね、会ってね、もうやっぱり相変わらず男前だなってのは思いますよね。
ありがとうございます。
天竜健一郎です。
あ、らっしゃい、有料化超特急です。よろしくお願いします。
いいよ、よろしくお願いします。
久しぶりに会いました、天竜さん。
もうね、今見てるよ、まあ社長でね、迷ってんだと思うけどね、
はい、
まあやっぱ素晴らしいっていうのはありますよね。
ありがとうございます。似てる。
喉に良くないです、これね。
はい、
そうですね。喉に良くない。
自分で声帯を通しに行くという。
ああ、ってのも良くないですね。あの部分が良くないですね。
藤山さんはどんな感じですか？
へえ、まあまあ、これはもう、あの部分ね。うん、もう、まあ、自分自身がもう慣れたっちゅうかな。うん、柔らかい部分ありますからね。
ありがとうございます。
うん、お願いします。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。医療課長特急です。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、前回もね、言いましたけども、僕とゆるかさんは同じ立命館大学の
クロス
協会の出身で、ということで。はい、もう本当に若い頃から僕はお世話になってまして、はい、
そうですね。
ね、前回の放送を聞かれてない方はね。
もうね、やっぱ、はい、もうブレーンと言ってもいい。
そうですね。
ブレーンじゃないですか。見てて好きだからね、ちょっとたまにそういう。
アドバイスをもらうけど、あんまり聞かない。
聞かない。
っていうね、実はそんな歴史が紐解かれてしまったんですけども。
まあまあまあ、いろんな ね、時期がありましたよ、本当に。
はい。でもね、そのお付き合い長い2人ですけど、ね、
はい。
まああの、ゆりくさんも去年、そのね、はい、去年じゃないか、もう2年前ですかね。
は
い、
あ、そうか。
大きなことがあったじゃないですか。まあ今、社長就任。うん、あれは最初聞いた。
あ、社長就任ですか。
はい、
でもね、まあ、ちょっと、あ、なったことに関してはそんな驚かなかったかもしれないですね。
あ、そうですか。
いつかなるんじゃないかっていう感じはしてて。はいはい、
してたんですか？
してましたよ。
あら。あらや
おかしくないなっていう。
あ、そうですか。
ただ、今なる、まだ現役のうちになるとは思わなかった。まあ、40代というか、うん。もうちょっと50代とか、
うん、
もうちょっと上なんじゃないかなっていう。
ブレスラーとして全うして。
で、やっぱりちゃんとね、ずっと、まあ本当に早抜きというかね、ずっと最初から新日本プロレスいて、やっぱり新日本プロレスがね、一番なんかまあ苦しかったというか、うん、そういう時期も、田中選手がね、やっぱり、こうね、復活の功労者だ、みたいなことは皆さんもね。
まあまあまあ。
割ともう、
そうですよね。
上で、で、やっぱここでやっぱりちょっとやらしい話なんですけど、やっぱりちょっと立命館大学生きてきますよね。
生きてきましたかね。
やっぱり。
どうなんですかね。
いや、そこは生きてきたと思います。
やっぱり。
そうですか。
やっぱそこで言っても。
はい、はい、言っても。はい。
なんかそこもちょっと、だから、このタイミングでなるのかなっていう、なんかちょっと、成長物語としてね、なんかちょっと島耕作を見るようでしたね。
ああ。
ね。ずっとね。
まあそう、あと V 字回復の本があったりとか、いろんなこう、やっぱり。
波乱万丈があったけど、同じ会社でね、ずっとこう、頑張っていって、やっぱ社長にもなりというか。
そうですね。
そうそう。まあ、あと、イメージがずっとね、爽やか。
はい。
ね、女性に人気があるっていう。
そうです。
爽やかなんですかね。
うちの母親も田中選手のことは好きですから。
あ、そうです。
そうなんですか。やっぱ、お母様が。
プロレスはね、怖いからね、あんまり見たくない。見たくないんですよ。まあ、嫌いというよりも、ちょっと、本当に、なんか苦手というか、戦ってるの
は、
ちょっと、
ね、女性はやっぱね、
ですけど、田中選手は、好きみたいですよ。
ああ、いいです
ね。たまに NHK 出るからじゃない、これ、やっぱり。
ああ、やっぱ NHK は、見るんですね。
ちょっと田舎の方とか、
はいはいはい。
朝一とか出るとやっぱ一番いいから。
確かに。うちの親もやっぱり朝一に田内さん出ると連絡来ます。
そう。
ね。出てたねっていう。
やっぱありますあります。
やっぱそれがやっぱこう世間というか、やっぱあれなんじゃない
ですか。で、なんか優しそうじゃないみたいな。ね。そこも含め
て。プロレスラーのやっぱり怖いとか、ね。でかいとかっていうところ全部僕ないですからね。
だからその社長っていうことに関しても、まあなんかそのスーツ姿というかね、その、こう感じとしては、そんなに違和感は、なかったですね。
なるほど。
あとなんかいろいろ文章とかをね、昔からよく書いてて、ね、なんかそういろいろこう、やっぱり、ね、自分なりのこう考えというか、会社をね、本当に良くしよう、プロレス界を良くしようっていうことをね、やっぱ人一倍ちょっとね、アピールして、発信してきたタイプだと、思うので、
そうですよね。もう、準備はこう、整っていたというね、感じもします。
はい、僕、2016年に社長になりますって言ってたらしいんですよ。
それなんで、どっかで。
どっかで、はい。なんかの雑誌のインタビューで。
インタビューで。
あ、でも、そんな別に、こう、 現実味がないのに。
ないんですけど。まあちょっと、は
い。まあ言霊みたいなもので。
ゆりおかさんってそういうお話って聞いたこと
ない？いや、それはないですね。は
い、あ、ないですか。
でも、これちょっと、まあ、あの、田中選手の社長ぶりってね、我々見てない、見てないじゃないですか。
はいはいはい、
正直ね、
はい。
だけどなんか、リーダーの人って、はい、どっかね、いい意味でね、はいはい、ちょっとね、隙があるタイプの方がいいと思うんですよ。
あ
完璧すぎないというか、
はいはい、
だからなんか、いいこと言ってんだけど、ちょっと最後の方噛むとか、
はい、
なんか、ちょっと可愛らしさというか、
はいはいはい、
リーダーという完璧にちょっと厳しすぎるというかね、
はいはい、
やっぱ自分がね、あまりストイックで、はい、こう厳しいと他人にも厳しくなりがちなんで、うん、リーダーに担ぎ上げられる人ってのは、うん、そういうタイプがね、社長じゃなくても、
なんか実際どうですか朝礼なんか。
リーダータイプ。
ね、やっぱぜひ僕ね、やっぱりゆりおかさんにあの、朝礼を見てほしいですね。
はい。
見たいですね。そこだけ YouTube で配信したもん
ね。そうなんですよ。
今日の朝礼を。
今日の朝礼を。
ライブ中継で。
いいと思います、
ね。YouTube ライブで。
本当にね、はい、ほっこりします。
ほっこりするのは正しいんですか？なんかその、士気を上げるとか。
僕は士気を上げたいんで。
いろいろこうね、改善点をみんなでこう、よくしようとか、はい、そういうことじゃないんですか？わかんないけど。
いや、もう、だからその日のここだけホールだったりとか、
うんうん、
まあ前日にあったことの、反省を生かして、こうやっていきましょうみたいなことをちゃんと言ってるんですけど、はいはい、あのみんながちょっとニヤッと笑ってるんですよね。
ちょっとニヤニヤしてるでしょ。
ニヤニヤしてるですよ。
そうですね、なるほど。
今日は何を言う、はい、どこで噛むんだろうみたいな。
それで、必ず順番的にはまあもちろんあるんですけど、最後なんですよ。
最後なんです
よ。その前にこういろんな方が、ね、
はい、
そうですよね。
会長があって、副社長があって、はい、って僕は、
むしろ、
スタダの岡田社長が。
はいはいはい。最後に、
はい。で、毎回岡田がね、割としっかり。
まだ割いい話、ね。
しっかりしろと言うんですよ。
岡田社長はね、この前もなんかリング上でね、はい、いろいろこう、このスケジュールとかね、
はい、
発表してたんですよ。
はい、
んと、
はい、
それのね、やっぱり。
プレゼン力が。
声の出し方。
うん、
あとお客さんからなんかヤジが飛んでも、それに対応の仕方とかが、完璧でしたね。
あら。
かなり上手いなと思いましたね。ちょっと田中選手よりも上回ってました。社長
まあ、まあ、現時点でね。
いや、向こうは試合してないからね。そういう場しかないから、喋りしか見せる場がないから、
まあまあまあ、
それでいいんですよ。
はい、
あ、なんか、お、すごい、こういうね、大舞台にやっぱ堂々としてるなっていう。うん、リングってね、やっぱりこの、四方から見られてるから、
そうですね、
芸人さんでもね、初めて上がる人むちゃむちゃ緊張するんですよ。
あ、
だって一方じゃないですか。
なるほど。
漫才でも
こう。そうですね、こっちは気をつけてればいいけど。
後ろから、回りながら漫才しないじゃないですか。
うん、
だから、すごい緊張。そのなんか独特のね。
はい、
ありますけど。だから、あんだけね、リングで締めてるわけだから。
はい、
ね、朝のね、あれも大丈夫なはずなんですけど。
まあ、大丈夫なはずな。また勝手が違ってですね。はい。切り口がやっぱりこのプロレスに、頼らないところで行きたいなっていうのが。
ちょっと絡めて。
はい。前日。
それこそ校長先生のお話とかね。
時事ネタだったりとか。
大谷さんのこと絡めたり。
はい、時事ネタ。大谷さんのことはまだ
絡めてないじゃん。いや、絡めるならもう終わりましたよ。この前のね、
はい、
メジャーの開幕の時に絡めないと。
タイミングもね、あります
から、ね。一回も終わっちゃった。一回終わっちゃ
ってますよね。
あそこでしょ、
だからこの、いつもこの朝礼が一番の今、ストレスなので。
ストレスって言っちゃったんですよ。ストレスじゃないんですよ。
ちょっと。
大変だね。
そうですか。
いや、
でも
毎回やっぱ目標値が高いというか、やっぱこう朝みんな、朝一会社の方針だったりとか、はいはい、ね、仕事、やる気をも、うん、爆上げしたいので。
うん、はいはいはい。そういう大きな大会が決まったとかね。
はい。
ありますよね。
今日もなんでこう、プルスをね、どうやって広めていこうか、みたいな、うん。
確かに確かに。
ところを考えてほしいので。
はい、はい。で、こう言ったら、考えていったら、社員がニヤニヤしてるわけですね。
そうです
ね。社員がね。
そして僕も何も。
自分の意図せない、意図しない。
意図しない。
感じでニヤニヤしてる
わけ
です
ね。そしてもう。
人柄です、人柄。人柄がいいんですよ。
はい、で、こう。
愛されてます。
はい、やっぱこう、思いつく日もあるんですけど、何も手ぶらで言ってしまう時もあるので、そういう時は、いつもよりちょっと大きい声で、はい、今日も頑張っていきましょう何回か見てる。
ありがとうございます。
大きな声での時は、そうですね。
大きな声の時は
手ぶら。今日は手ぶらだ。
手ぶらだな。
手ぶらの時は大きな声で。あと、ゆっくり喋るって
な。
いや、ダメだな。ゆっくりはダメだな。
間を開けるって。
ゆっくりはダメだな。
原点に戻っちゃって。
間を開けてない。
今日も。頑張りましょう。
頑張りましょう。
ね、みんなこう。
その通りのことを言うっていうね。
はい、そうですね。
みんなが言いそうなね。なるほど、なるほど。
はい。まあ、社長もね、はい、ありましたけど、はい、まあ、そしてその後に。
はい。
まあ、これは去年ですね。
はい。
まあ、ちょっと引退と。
そうですね。
ファイナルロード
って、はい、これが。
これはね、ちょっとびっくりしましたね。
あ、これはびっくりした。は
い、中継で、生中継で見てたんで、
はい、
配信というか見てたんで。
両国大会でね。
はい、はい。
えって、その、
はい、はい、はい。
で、ちょっと、 うちのこの家の中で叫びましたよ。
あら。
って、引退しちゃうよって言って。うん。田無し引退しちゃうよって、そのね、妻とかに。
うん、だから、これはだからもうその、まあ、
はい。社長就任のタイミングでもう決まったんですよ。
ああ、そうなのか。
はい。
だから僕割とその後に、すぐに普通に LINE というかあれで、はい、本当にしない方がいいよってして、しほしくないよっていうメールを、はい、まあ、もうあれだとは思うんですけど、はい、分かった上ですけど、はい、言いましたね、しましたね。
はい。はい、
してほしくない。
うん。しない方がいい。うん、
ああ。
だからこう、
すべきじゃないっていう。
引退をせずに、レスラーとしてのあれで、出れる時に出ればいいじゃないかっていう、
ね。まあ、この要するに、パッとタイム的な感じで、
はい。ね、まあ、藤波さんもそういう時ありましたからね。
まあ、そう
ですね。試合数減ったけど、はい、社長ね、
なんて、まあ、猪木さんとかもそうですよ、ね。
そうそうそう。
蝶野さんもそうですよね。
そう、うん。っていう形でいいんじゃないかっていうのは正直ありましたね。
ああ、そこまできっぱり決めてしまう。
そうですね。だからもう、さすがに、諦めたと言いたいとこなんですけど、
は
い、どうなんですかね。
はい、僕やっぱ社長を、木谷。
うんうん。
さんに、
はい、
オファーを受けたときに、職業としての社長になってほしい。社長を、まあ、学んでほしいって言われて。
そんな生半可なね、あれでできない
も
ん
ね、はい、確かに。収支、損益、はい、そういったところも見れるようにしてくれって言われて。
なるほど、
はい。
それはやっぱり。
覚悟を決めてやらないといけないなと思って。
なるほど。
いや、でも、とりあえず、まだまだ戦いたくなかったの？そこで聞いたときに。
一年って言われたので。
一年で。
うん。会長、二年やらしてくださいって言って。
ああ、なるほど。
そこは申してたんですよ。はい。
なるほどね。
はい、だから今、エクストライヤーを。
そして二年を三年にすればいいんじゃないの？
いわゆるカウントアップしてくるやつですよね。
藤波さんの時ありましたね。藤波さんの時あったんですよ。引退ね。引退阻止運動っていうのを高橋してやりましたからね。
は
い、
新日本
のね、はい。藤波さんを引退させませんって言って、後楽園ホールのね、
はい、
前でね、寒い中ね、署名、運動、今時あんま署名ってないじゃないですか。はい、住所も書いてくれて、名前も、
はい。
署名してくれたんですよ。
はい、
それはまだ当然入ってないってこと
です
か？入って
ないですね。あれ、入ってましたっけ？
はい、何言って、一緒に記者会見したんですよ、田中選手と。
え？
田中選手と一緒に、藤波さんを引退させたくないってことで、はい、僕だけじゃ、
はい、
無理なんで、はい、田中選手に横にいてもら
う。僕、キャリア何年ぐらいの時ですか？
もう全然覚えてないじゃないですか。ちょっと、それが一番ショックだわ。ちゃんと映像残ってますよ、ちゃんと、記事も。
そうですね。
藤波さんがまだ新日本にいらっしゃる時ですか？
いや、ちょっと、社長で、もう現役は引退するって言った時。だから、猪木さんがね、やっぱりいろいろ、プライドとかね、猪木ボンボン、
ありましたね、
年末にやってる頃ですよ。
藤波さん社長になれたのが45ぐらいなんで、
はいはい、
そっからすぐぐらいですか。そうそう、だから今もの僕ぐらいの年齢
ですか、ね、そう、だから引退するって言って、引退するのは阻止しますって言って、は
い、そう
だ、あ、僕、阻止しますって言った気がするなん
て。ちょっと待って、だから言った気がするんだけど、言ってんじゃん、
った
っ隣で。田中選手がいたから、
会見も開いてる、
はい、いたから僕は初めて新日本プロレスに来て、
まあ、そうなん
です。今とは場所違うんですけど、マスコミさんの前で、すごい緊張しながら、
あれ、どこ渋谷の東とかですか、
そうそうそう、
はい、
渋谷です。記者会見したんですよ。
うん。
その時にやった藤波さんのモノマネがね、受けない受けない。まあそんなことはいいんですけど、マスコミの方なんか全然笑わないです。でも、まあ、面白いと思ってるのかもしれないけど、笑わないじゃないですか。
まあ、
使っちゃいけないっていうのはね。
クシクシクシっていうその、シャッター音が響くだけ。終わった後に、
はい、
面白かったですよって、いや、全然受けてないっていうね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、
はい、
その時も、その、コラキホールで署名活動してたら、
うん、そうなんですね。
藤波さんが来て、
うわ
ぁ、若君、頑張ってねって、なんか一言みたいでね。
頑張っちゃって。
いや、頑張ってねじゃなくて、藤波さんが撤回してくれたら。
今撤回してくれたら、もうやらなくていいよっていうね。
寒いのにね。頑張ってねって言われて、ちょっとずるっとこけるっていうね、名シーンありましたね。
で、撤回はあったんですか、
結局撤回してないじゃん。あ、だから撤回されたじゃないですか。引退されてないじゃないですか。
はい、
結局ね。
なんなら先に。
そうなんですよ。
そう、
ね、そうですよ。
だからまさかこれもありますよ。
は
あ、まさか藤波さんよりも。
そうですね。
先に。まあ藤波さんはね、はあ、ちょっとすごいけどね。
すごい。
すごすぎるけどね。
もうちょっとね、カールゴッチ級というか、はい、ルーテンズ級というか。
ちょっと、はあ、ちょっともう、ある意味超人ですけど。うん、
はい。
田中選手の方が、先に引退するとは、ちょっと思わなかったですね。
なるほど。
僕はね、もっとね、なんかね、 さ、あれが見たかったんですよね。あ、でもこれから、こういう、あと1年、もう1年未満か。
はい。
そういうことも考えてんのかな。最後になんか違う棚橋に、うん、なんか1年か2年ぐらいはなるのかなと。そんなのみたいな。ハルク・ホーガンみたいなね。
うん。
ハリウッド・ハルク・ホーガンみたいなね。
うん。
なんか、あんな感じとかね。
なるほど。
なんか全然違う面の棚橋選手を見せてる。ジョン・シナもね。
あ、そうですね。ジョン・シナも引退をね。
最後
の。でもなんか最後に。
はい。
悪くなったりとか。
ねえ、悪くなりましたよね。もう一時期比べられてましたんでね。
世代的には、は
い。いや、ほぼほぼ一緒です。シナ、シナかタナかって言われてましたよ、ね。
シナかタナ。
シナかタナ、シナかタナ。
で、なんか知んないけど嫌われるっていうね。
は
い、
そうですね。
ちょうど僕がブイングした、うん、された時にシナもすごいね。
かなり、ね、
受け入れられてなかったんで。
近い、
うん。
でも、いつの間にかレジェンドになって、
はい、
やっぱりね、WWE を本当にね、
はい、
どんな時でも、中心になって支えてくれたっていう評価ってあるじゃないですか。
ありますね。
だからそれは僕も確か思ってましたね。ジョン・シナーと、ね、書くとこもあるし。
ねえ、どっかで戦えたらよかったですね。
いや、
まだわかんない。まだ
わかんないじゃないですか。
ねえ、まだありますよ、日にちは。
まだありますよ。そうそう。だから本当に今でも、ちょっとあんまりでも実は、あれがないですね。実感がないですね。
じゃあ今このファイナルロードというのを。やってますけど、う
ん。すごいなんかね。
はい。
すごいペースでやってますもんね。
すごいペースでもう ね、前のシリーズは3回ですか、う
ん、はい。
シングルマッ
チ。一番シングルやってるんですよ、今だから。
そう
だ。そうだよね。
所属選手で。
G1
前なのに。
一番やってる。
一番選手で稼働してるんですね。
はい。
だから、
一番働き者。
後藤選手のタイトルマッチとか
も。はい。
そうです。含めたら、
そうそう。
ものすごい数ですよ、今、
ね。やっぱりちょっと、あそこはやっぱどうしても気になって見ちゃいますね。
ああ。
田中選手がもしかしたら引退するとか、そういう時になるときは、うん、やっぱりその、ハイフラフローに行く前の、
ロープの飛び、
飛び越える
スピード、
スピードが、
登るまでっていう、あれが何か一つポイントじゃないかなと思って、
はい、
ずっと見てます、
はいはい。今、だいぶ戻りました。
ね、なんか、
は
い、
2000、コロナ中、コロナ前は膝が曲がらなくてですね、右足はかかるんですけど、左足が曲げてもロープより上に来ないんで、立てないんですよ。
でもあそこをね、セカンドロープとかでをくぐってゆっくり上がるんじゃなくてね。は
い、ジャンプをしてなんとかね。
っていうのは、やっぱあそこをね。
はい。
ああ。
やっぱあそこのなんかドライブ感だよね。
そうですね。
ぐっと。
はい。
あそこからもう技が始まってるじゃないですか。
はい。確かにそうですね。
ゆっくり登って飛んだら避けられるかもしれないじゃないですか。でもその、早く飛び越えて、早く立って、早く飛んだら、勝ちたいっていう気持ちが乗るじゃないですか。
はいはい。
そこを見したいんですよね。
だからやっぱフライングボディープレスっていうね。うん、その前からね、
はい、
あった、
あった、
ある種プロレス界の、ね、うん、中でね、
はい、
オーソドックスだった技を、棚橋流の味付けにしたのは、
はい、
あそこの動きも含めて、
はい、
ハイフライフローだからっていうのもあるんで、
はい、
うん、もう、あそこが一番大事だね、ある意味ね。
そうですね。
ある意味。
トップロープ登る練習をしないといけない。
そこ緩急が
いいですね。いや、あそこにお客さんのテンションがグッと乗るん
だよね。はい、確かに確かに。
一回飛び越えすぎてずり落ちそうになってほしいよね。
そうね。いや、いろんなのをね、見てきましたから。
はい。
なんかそんな感じしますね。
ね、まあ、今こう、着々とね、進んでますけど、
そう
です
ね、
どうですか、ね、宮古さん、この選手とはちょっと戦ってほしいみたいな。
これちょっと戦うかもしれないから、
はい、
あんまり僕が言っちゃったらあれなんですけど、
はい、
新崎人生さんと戦ってほしいですね。
おお、あ、これは初めて聞いたアイディアですね、これ
は。
新崎人生さんって方はね、
はい、
まあ僕は道のくプロレスはよく見てたりとかね、
はい、
実況もしてたんですけど、所作が綺麗なんですよ。
うん、
ああ。
動きが。
はい。そうですね。
それはね、もうロープに上がり方だと、うん、コーナーに上がる姿。ね。
ピタッと止まったりとか、
ね。マンダラひねりっていうね、ちょっとドラゴンスクリューとね、
は
い、
逆回転ですね。
はい、似た技もありますし、本当にね、デビューの頃から完成されててね。
うん、
もう、それこそ入場シーンから見せて、うん、ね、なんかこう、ルチャーのね、速い動きの中で、ちょっと違うヘビー級のね、
そうですね、
タイプとして WWF か当時は、
はい、
行って、ブレッドハートのね、
はい、
ライバルでもあり、
うん、
だから、棚橋選手はやっぱね、やっぱショーン・マイケルズとか、
そうですね、
ブレッドハートとか、
この試合を見て研究しました
ね、うん。それに近いタイプじゃないですか、
はいはい、
リッキー・スティンボートとかね。
はい、
だから、その、新崎人生さんの、まあ、多分50代半ば上かな、
はい、
だけど、あの肉体。
肉体ね、はい、
変わらない
ですよね。
肉体。すべての技が美しい、
うん。
その選手と、やっぱり僕ね、動きがね、美しい選手が好きなんですよ。
あ、
だから藤波さんが、やっぱり田中選手もなんか前聞いたことあるんですけど、
はい、
こうヘッドロックをグラウンドでやるわけですよね。
はいはい、
そのね、ポーズ、足の開き方、
はいはいはい、
この目線の向け方、す、は、べ、い、てがね、美しいんですよ。
美しいです。
なんでそれ、同じ技をね、はい、他の選手がやってもそう感じない
の、違うのかと。
美しいんだって、なんかその反復、
うん、やっぱその、やってる回数が違うっていうね。
から、うん、このグランドのヘッドロック一つでも、はい、立ち手の取り方、足の取り方でも、うん、やっぱり、ああ、見てるだけでちょっとうっとりするような。
はい、僕、藤波さんのロックアップが一番美しいと。
ロックアップが皆さんすごいって言うもんね。
はい。やっぱ長州さんと何回もこうガチガチやってた力強さというか、僕代々木で藤波さんと、
はい、やりましたね。
こう、ロックアップした瞬間に、現役の新日本プロレスのどの選手よりも押されたんですよ。
でもそれってあんまり、あんまりファンからは、ちょっと伝わりづらい、はい、
そうですね。
部分じゃないですか。
はい。
だからその話とか
も。あ、ここにこんなに力込めてくるんだっていう驚きがあって。で、やっぱ、僕押し負けると思ったんで、すぐバック回ったんですよ。
なるほど。
まずいと思って。
はい。そこはもう、レスラー
の
かね、わからない。
わからないですよね。駆け引きの。
一番最初のね、序盤の部分。はい。だから、新崎人生さんって方は、ちょっとそういう、美しいプロレスを、する、綺麗なね、上品な。品があるっていうのかな。はい。ただ、棚橋選手も、ファイトスタイルも、どこかやっぱり藤田さんを受け継いでるってところは、その品の部分があると僕は踏んでるんですよ。
うん、これはちょっとどうですか、新人ですか。
いや、全然考えてなかった
ですね。ね、考えなかったですね。はい、やっぱりこう、どうしてもこう、いろいろあった選手に、ね、なっちゃいますけど、はい、確かに、
うん、全く触れてこなかった選手っていうのも
面白いです ね, ね。
で、なんか体格、対峙した時も、はい、なんかいいような気がするんだよな、
はいはいはい、
そのね、ヘビー級な、うん
ですけど、ですからね、並ん
だ時にね、ちょっと見てみたい。あ、どういう風に見える
のか。いや、多分、人生さんの厚みあるんじゃないですか、
ね。なんか上半身の厚み
すごい。ね、大胸筋がすごいですね。
だから、田中選手も、やっぱりコスチュームでね、いきなりこう、バッと、見るときにお客さんにこう、おーっとこう、はい、言わせたいというか。
言わせたいですね。
あ、この銭の取れる体だなって思う、はい。新崎人生さんも、ね、こう、切られてる、ね、はい、白い、装束を、パッと取ったときに、やっぱみんな、うわって湧くんですよ、
う
ん。あれがちょっとだらしない体だったり、
う
ん、したら、やっぱりみんながっかりするわけですよ。
すごい張りがありますもんね。
それを、ずっと続けて、
やり続けて
らっしゃるっていうところなんかもね、うん。うん、
いやや
ってください。
いや、
てか、ちょっと水面下で動いていきましょうか。
東北でやってください。
はい。
いや、本当に。
うわね。
うん、もう、そう、これで、まあ言ってたらもう水面下でもないけども、
ね、はい、確かにね。
まあちょっと個人的なね、
はい。届くかもしれないですね。
そうそうそう、そう、ちょっと思いましたね。いろいろ、いろいろありますけど。
で、この間もね、海野選手とやりましたけど、
はい、そう、ああいうでも、田中選手にもこの前言ったんですけど、はい、やっぱりなんか、田中選手で後輩とか、まあ世代っていうのは、うん、やっぱどっかに田中エッセンスが入ってますよね。
ああ、そうですね。
なんかちょっと、それよりもっと前は、うん、やっぱ井野、猪木さんっぽい選手がいて、
三十四っぽい選手がいて、
武藤さんの方はやっぱ武藤さんっぽさが入って、田中さん選手とかね、
はい、
内藤さんはね、はい、ちょっとそういう、
そうですね、
どうしてもイメージとしてもそういうふうに、なんか武藤っぽいな、みたいなこと、やっぱ今の選手は本当に、
あ、
田中選手がもうね、そういう存在になった。なんだな、
みんなちょっとずつもらってってくれればいいんですけどね。
それはね、まあ、特に上村さんなんてね、よく。
そうですね。上村も、この醤油顔の顔つきが、僕の赤のショートタイツ入った時に、
ね、懐かしい。
体格とかも含めて。
でも、あの辺の選手がまたね、15年、20年やって、本当のトップになったら、
うん、
そういうことは言われなくなってね、
そうですね、
オリジナルになって、ね、またそれっぽい、もしかしたら、
また歴史が繰り返されて、
似てるって言われるようなのがあって、はい、だけど、最初はね、やっぱりどうしてもちょっと似てるとかね、
うん、
言われちゃう
のかな
と思って、海野選手の、なんかはね、またちょっと、
はい、
そうですね。
今ちょっとね、新崎人生さんっぽいけどね。
そうなんですよ。
あれが仮想、そうか、あれが仮想人生さんみたいな。
ああ、なるほど。
白いタイツで。
もう本当だ。
もうすでに。
仮想新崎人生さん。
そこの着眼点すごいな。それだったら人生さん対海野やった方がいいじゃないかって。
それはまだまだありますから、ね、チャンスがね。
僕、あと、やりたい若い選手がいてですね。歴代の付き人の選手。
あ
僕、付き人を、つけたのが、一番最初につけたのが、王冠。
うん、
はい。はい。で、海外行って、王冠になって帰ってきたんですけど、うん、その後が辻。
ああ、辻選手。
はい。
これもいいですね。
うん、辻。で、その後が、中島。 はい。まだ海外遠征中ですけども。
なんか今行ってますよ。
岐阜の中学校出身で、はい、同じ中学校出身
で。あ、そうだね。
大垣のね。
はい。で、今村島。村島はこれでやったんで。はいはいはい、はい。この過去3人の付き人たち。うん。ね、僕も武藤さんの付き人で、で、東京ドームで対戦して勝ったっていうのがあったんで。
プロレス的のね、プロレスの歴史の中でね。はい。なんかバトンを受け取ったっていう感じがした
試合だ
った
んですよ、ね。すごく象徴的な試合でしたね。そうそうそう。あれはね、は
い、で、付き人が今あんまりあれなんでしょ？付き人文化がなかなか。
そうなんですよ。もう、今僕と、天山さんと、ね、永田さん。
で、他団体なんかないとこがもうほとんど。
そうですね。
はいはい。
ね。だから、なんか付き人ってあった方が、ちょっと早いうちから思い出できるからいいんだけどね。
う
ん、
そうですね。
付き人をつけたいと言い出すか、誰かがね。
あ、そうね。
はい。海の辻、成田、上村、大岩、藤田あたりが。
そう
そう。ね、もう。
リング上ね、あとそうじゃない時も、見てて、
そうですね。やっぱり僕、武藤さんの付き人ついてて、こう、武藤さんの人払いというか、ファンの人が寄ってきたのを、こう、
そうそうそう、
プライベートなんでって言いながら、武藤さんが、あ、いいよいいよって握手するってみたいな、ね。
そこでね、あの、
自分の。話を毎回断れよ、みたいな。
スターのね、立ち向かいの、はい、いろんなパターンを見るわけですよ。
いや、そうですね。本当にでも、あ、僕も、あ、武藤さんスターだって、やっぱその姿に憧れて、こうなっていきたいなっていうのが、やっぱこうあるので、原風景で。
そうですね。だったら、もう試合中もそうだし、バラエティとか、
そうですね。
収録に行ったりした時も、あ、そうか、こういうところでも、田中選手はこういう受け入れられてるんだってことを見てるから、プロレスね、会場だけを見てる選手も、ちょっと思い出がまた変わるじゃないですか。それはすごいいいことなんじゃないかなと、思いますよ。
じゃあ、付き人制度ちょっと残しましょうかね。
それ社長側で。
そう。付き人はもう、やらなきゃダメだと。
はい。
だから、まあ、内藤さんなんかね、つけるイメージはないですね。
ないですね。
なんかちょっと、ああいうね、
はい、
一匹、
こう、もうなんか、
ふらりと一人で行っちゃうみたいな。
もうすぐ広島行っちゃうんで。
で、別にね、広島の、あの、ね、球場でも付き人が止まってた
から、いいわけです
よ、ね。立っててもいいわけです
よ、ね。気になるな、みたいな。
いや、でもスターはね、付き人っていう。
そうですね。
ちょっと昭和の、もしかしたら、
あれ
かも
しれ
ない。残してもいい伝統かもしれない。
残しても、
残してもいい。
みんながじゃないけどね。
はい。学べることも多いので。
うん、なんかね、そうそう。何にせよファンの人に知ってもらえるしね。
はい。
ちょっと引っかかりができるっていうのはすごくいいと思いますよ。
うん。ただその、今ね、この、新日本プロレスの新世代、
は
い。すごいメンバー揃ってきたんですけど。
そうですね。
ゆるかさんどう見てますか？
そうですね。
ね、そこ聞きたいなと思って。
ね、はい、確かに。どの選手に注目？
いや、この前でもね、
はい。
両国見てたらね、はい。やっぱりね、上村、選手も、
はい、
いい試合して、
はい、
大岩選手も、
はい、
いい試合、
はい、
そうですね。上村第一試合でしたね。
はい、そうそうそう。だから、うん、でもね、中島選手、中島選手がちょっと違うね、
はい、
ちょっと昔の真壁さんみたいな、
そうですね、
そうですね、
空気持ってるから、
はい、
なんかその辺も、面白いなっての
が。化学反応が起きるかね、
うんうん。で、大岩選手はなんかね、ノアにね、
はい、
ちょっと、
はい
行ってね。
国内修行
して。修行してっていう、すごいちょっと、珍しい経験をして。
そうですね。
で、やっぱりその、小川義成さんって人
は、
はい、
やっぱりちょっともう、ね、師匠的な感じで、
そうですね、
やっぱりもう、戦ってる時にこのね、キーワードでも出るし、
はい、
ファイトぶり出るじゃないですか。
出てますね。もう終盤になっても腕取りに行ったりします
ので。そう。で、はいね、一方のノアのね、清宮選手とのストーリーも、
はい、
もうなんか同時進行してるじゃないですか。
はい、
だから、その辺も、ちょっと、
は
い、あ、いいのかなと思いますね。あと、すごい個人的には、
はい、
体重110ぐらいで活躍する人が出てきてほしい。
110。お
ー。やっぱ100キロ前後が、
ヘビー級。
多いんですよ。
なるほど。
105を超える選手がなかなかいない。
ちょっともうす、まあ、ヘビーではないけど、まあ、さらにヘビーより
。110って、だから、藤波さんが、はい、もうちょっと目方が欲しいねっていう。
ああ、目方ね。
目方って藤田さん言ってました。ちょっと、いいんだけどね、目方が欲しい。
目方がね。
目方が欲しいって言い方するんです
よ。多分僕はそこはクリアできてる。
目方をクリアする。
目方をクリアするって、ね。なんかちょっとそういう選手も、だから、竹下幸之助選手ってね。
はいはいはいはい。
DDT 生まれ選手がそこをクリアしつつあるわけですよ。
いや、でかいっすよ。
だから、なんかね、まあ、エースの理想の体っていうのはね、自動的に、時代として変わるかもしれませんけど、
はい、
だけど、ちょっとその辺にね、やっぱ新日本の選手でね、
185を超えて、110キロ超えてくるような選手が、
そこでも負けないぞっていう部分で、
そうですね。
あの、今のエッセンスを入れて、出てくる選手がいてくれたら、あるいはなってくれたら、今の選手でも、
なるほど。
ちょっといいなって思いますね。
はい。
ボルチンさんはどうですか？
ボルチン最高です
よ。ボルチン。ボルチンね。
ボルチン、はちょっとボルチンの体がちょっとある種理想系に近い。
理想ですね。
そうですね。
そうですね。で、今日本語も、かなりだんだん、いけるんですかね。
そうですね。
いけてますね。
日曜会話はもう全部できますね。
あ、本当ですか？
勉強家なので。
そこを、だから、ああいう形の新しい形のエースというか、中心人、外国人ね。というのも、あるかもしれないですよね。
いいですよね。
今の感じと、昔の感じと、あ、ボルチンなんかでもちょっとね、やっぱり、あの、昭和のファンとかもね、好きだと思います。
そうなんですよ。
なんか、
いいですよね。
なんか、強いのが隠せないみたいな、変な、変な言い方なんですよ。なんか、バレちゃうっていう。
強いのが隠せない。
隠せないですね。
なんかね、出てきちゃう。漏れ出ちゃう。
漏れ出ちゃう強さが。
あれっていうね。
あの体格で、あの太ももで、もう絶対強いじゃん、みたいな。
強すぎると。
無理があるな、これ。この位置に置いておくのが無理があるぞ、これっていう感じのね。
にじみ出る強さ。
だから、昔の、だからそういうことね、田中選手も若い頃戦いますけど、藤田和幸さんみたいなね。すぐに総合の行っちゃいましたけど。
行っちゃいましたけど。
だけどなんかね、漏れ出てたでしょ、強さ。
ブルールもありましたね。
そうそうそう。それがちょっとね、戻ってきて田中選手とね、戦った試合なんかも僕好きですけどね。そうそう。
大阪。
大阪の。
ね。顔はボコボコ蹴られて
た。そう、もう総合でね、実績作って戻ってきてっていうね、新日本がちょっと割と振り回された時代だったですけど、でも強いのはあの人間違いないじゃないですか。そこにね、若手の田中選手が一人で立ち向かうっていうのもありましたし、なんかちょっとそういう選手ちょっと出て、目方がね、目方が
目方ですね。
目方がね。
目方が欲しい。
あとジュニアだと藤田もいいでしょう。
藤田選手はね、見た目今風でね、この前も新日本プロ大作戦で共演したんですけど。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ちょっと可愛いとこもあってね。
そうですね。
実はね、すごい、TMDK がちょっと、英語で書いてくださいってちょっと書けてなかったんですけど。
心配になりますよね。
K が書けてなかったんですけど。2位のところが書けてなかったんですけど、それ、そういうちょっとご愛嬌もあったりして。
いや、可愛い
です。藤田選手はね、すごい。で、また、ジュニアっていうのは、若い選手が、やっぱ、ぐっと伸びても、ちょっと受け入れやすい土壌あるじゃないですか。
そうですね。
ヘビーよりも。その後ね、ヘビーに行く選手もいるんだけど、それの、そのフレッシュさと、やっぱりなんか合ってますよね。
ヒトム、デスペラードあたりが、もう結構、ベテランでジュニアでも、重鎮になってきてるので。
デスペラード選手なんか意外とね、こう時間がかかって、
はい、
ね、こういろんな経験してあの位置になったって感じですけど、
今、そのジュニアで20代で、ゲーっていうのは藤田しかいないというか、
そうですね。
ヘビー級の方が今若返っちゃってるんですよ。
確かに。
はい。これ、順繰りで、本当に、ジュニア来て、ヘビ行って、ジュニア来て。
だから、今は、藤田選手のね、存在ってすごく、目立つし、
はい。
注目してますね。いや、本当に。
そうですよね。
なんか、やっぱ、フレッシュ感とね、ジュニアって相性がね、ベテランも好きなんですけど、田口選手も応援してますけどね。
安定の田口
選手。応援してますけど、やっぱちょっとね、フレッシュなメンバーがちょっと脚光浴びやすいっていう世界。
はい。
確かに。
なので。
で、この彼らが、この20代の一番ね、激気のいい時が、ちょうど3年4年間コロナだったんで。
あ、そうか。
これから、ね、本当にもっと報われていい選手たちだなって僕は思う。
なるほど。
そうですね。その辺のちょっと大爆発をね、あるだろうから。余計にそう思うかもしれないね。
期待しちゃいますね。
思ってるかもしれません。いや、だから、やっぱり新日本は本当に、そのね、いつの時代もね、苦しかった時代もね、やっぱり若手というかね、そういうアングラの選手が、
次の選手がね、いたというね。
常にね、次がいるというのが。
田中選手の時は本当になかなか、田中選手も厳しかったんですけど。
僕も中村もなかなかこう。
そう。でも中村選手は総合やってたりとか、レスリングで実績があって、僕はね、プロレス同好会でね、単にね、ルックスがいいだけですからねってよく言ってました。そうですね。
一歩も下がらないっていうね。
僕なんかね、本当に会社に期待されてますけど、 ねえ、実績があるわけじゃなくて、顔がいいだけですからね。謙遜なのか何なのかよくわからないっていうね。それも二人で電話してる時に言ってますからね。
ゆりおかさんに伝えてますからね。
そういうね。
一歩も下がらないというね。
でもあの時はもう田中選手しかね、田中選手にもかけるしか、ゲームでね、なかったっていう時代が、ありました。その苦しさもね、まあ、はい、あったと思うんですけど
ね。今やね、もうたくさんいるという。
今、この、これから。
今は逆にね、そっち、はい、たくさんいる大変さもあるね。
そうですね。そうですね。
そこでね、はい、なんかやっぱちょっとこう、はい、奪い合うとこがね、はい、似ちゃうからね。
はい。そうですね。
同じ島をなんか取り合うんじゃなくて、でも本当は自分、大竹誠さんがね、はい、同じね、島にね、取り合ったらね、そう、登ったらね、うん、誰かが落ちちゃうんだと。
ああ。
まあ、小さなね、はい、なんか島があったとしたら、そこに登ったら、ね、誰かが落ちちゃうんだと、はい。じゃなくて、埋め立てて埋め立てて、お前だけの島を作れっていう。
面白い。
その島をね、ある島を、じゃなくて、お前だけの、自分だけの島を、それを大きくすればいいんじゃない、それを振り向かって。捨てていればいいんじゃないかみたいなことをなんか昔、うん、
その視点で見たらこれから誰が島をね、
そうですね、
だから自分だけのね、あそこに行かないと見れないね
景色を
ものを作ったら、みんなね、
まあ、その人、
ね、みんなその島に来ちゃうからね、
やっぱり内藤選手なんかもね、田中選手もね、やっぱりこうちょっと自爆というか、はい、なんか
ありましたもんね。
ありましたけど、やっぱちょっと別なものをね。
そうですね。全く違う。
作りましたからね。そうそうそうそう。いや、それはもうね。まあ、でも、社長として、はい、そういうふうになんかやっぱりもう見る感じになるんだね。
そうですね。
そうそう。今後はそうですよね。
いや、そこ、なんかそこも寂しいですけどね。
あら。
ね、で僕はあの、IWGP の世界ヘビーを絶対取りたいっていう願望があるんで。
おあ、まだもう一回行く、
はい。この間、旗揚げ記念日で、後藤にやられたんですけど、うん、まだ時間あるんで。9ヶ月
ある、ね。あるある。いや、本当にこれはもう悪の社長になってね。
はい。また、ね、またなんかちょっと。
どっから聞いた
本当にね。あの、挑戦できると思いますよ。
挑戦権奪えばね。はい、挑戦俺挑戦する
っつって。挑戦権奪って、なんか挑戦者決定戦で疲れたところにもう一試合やらせるとかね。
なるほど。
とにかくね、そんな人だったって思わせるぐらい最後に、ね、はいはい、それぐらいの感じで挑戦します。
死なの、死な
の
って。
取っちゃえばこっちのもんなんで。
そう、なるほど。
取ったら引退しない
と、ね。はい。取ったら、あの、引退できなくなっちゃう
ね。取ったら引退できなくなっちゃう。じゃあいいのかみたいなね。そうですね。なし崩しにして。
これ、引退試合の、に、IWGP かかればいいですね。
わ
いい、いいじゃないですか。
そうです。
取ったら引退回避。
ね、本来、プロレスラーのね、引退ってすごいデリケートな話なんですけどね。はいはい、よく考えたらそんなに引退してない人たくさんいるんだけど、いろんなこと考えちゃって我々よくないですね。
先人たちがね。
長く見てるから、あれ、そういえばみたいなね。
本当にすんなり引退するのかどうか、懐疑的になってしまう。
そんな人が逆にいたかなって、なんか、そっちが心配になっちゃいますね。
綺麗なね。
綺麗だね。いや、だちょっとまあ、そういう意味でも、田中選手のね、田中選手ならではの引退ロードはまあ、もう、見守りますから、
はい。僕はもう本当に。
期待してますよ。
いやちょっとね、もう、たっぷりと。
はい。もう日本全国回ってね、はいはい、ファンの方にお礼を伝えたり、っていうのが一番の目的なので、はい、はい、頑張っていきます。
いやー、楽しかったですね。
はい、というね、
はい、
ド迫力。長くなってしまいましたけども。はい、では最後に告知です。
ヨ、
は、
ウ、
い、さん、はい。
ありがとうございます。6月29日日曜日にですね、はい、東京新宿パティオスで医療課長特急単独ライブ第37回9点。
はい。
ね、上半期を90分ノンストップ漫談で語るという私の単独ライブがございます。14時と18時の2回公演。はい、はい、チケットは私の所属しております、トルバでホームページで4月26日から受付予約スタートということで、はい、まあ、私のね、エクストを見せていただき、はい、ていただければと思います。これがね、田中選手のね、はい、プロデュース工業とくしくも、ね、
そうなんです。
同じ日になって
ます。6月29日、愛知県体育館。
そう、これが
ね、ドルフィンズアリーナ。
9点がなかったら行きたかったんですけど。
はい、僕も愛知県体育館なかったら行きたかった
です。いやいや、嘘ですよ、田中さん。目が死んでますよ。皆さんにはね、わからないと思うんですけど、目が死んでますよ。本当に。
いや、この愛知県体育館での新日本プロレス興行が最後なんですよ。
そう。ね、そうですね、はい。ラスト愛知県。
もうこの愛知県体育館は本当にいろんなタイトルマッチも思い出もあるので。
歴史があるからね。
はい。
そこはやってきましたね、
うん。はいはい、うん。はい。そしてですね、5月の8日の木曜日、こちらも新宿なんですけども、はい。御苑サウンドで、ゆりきゅう木原りんごアナのプロレステーマ曲の殿堂、はい、ボリューム2ということでね、こちらはチゲットにて発売中でございます。うん、
はい。
まあ、プロレスファンの方が集まって、そのリクエストに合わせて、オリジナル音源とかね、うん、ちょっと貴重な音源でライブハウスでみんなで、 プロレステーマを聞くと。プロレスゲームテーマって聞くとさ、はい、楽しいでしょ。
楽しいです。なんかその時代にタイムスリップするんですよね。
で、今別に聞けるじゃない。
うん、はい。
ね、そうですね。音楽、スマホ。はい、だけど、みんなで。
みんなで聞くっていう、
ね。大音響で聞く。まあ会場でね、引退した選手のでもテーマソング流れたりとかしたら、はい、もうむちゃくちゃね、はい、なんだろうね、あの嬉しさというか。
やっぱその、入場曲に試合映像がやっぱり、紐づいてるんですよ。だから曲が鳴ったら、パッとあの選手の笑顔浮かぶんですよね。そう。
ね、うん。っていう素晴らしいイベントもございます、
は
い。
僕が行きたい。
ただ好きなテーマソングないんですか、自分以外。あ、自分以外。
僕は若い時は武藤さんの、ホールドアウトとか。
オリジナルのやつ。
イントロが好きで。
で
そうです。はい。
あれはいいですよね。
あれかっこいいですね。
でも、やっぱり入場曲っているよね。
はい。
最近子供のね、入学式行ってきたんだけどね。はい。1組とか2組の時ね、入場式、入場曲流せばいいなと思ってね。
は
い、
ああ。
なんか勝手に爆笑宣言とか流してたらね、うちの妻に怒られましたけど、入場、1組入場みたいなね。
はい。それ一組の入場テーマとかがあればいいね。
そうですね。
J とか、J とか流れたりなんかして。
J でてって。
先生の趣味ですよね。先生が。
押し付けないでくださいね。
押し付けないでくださいってことになりますけど。
問題になりますけどね。
やっぱりね。テーマ、ああ、そうか。あれは名曲だね。
そうですね。
たくさん聴けますから。
はい。
そんなイベントも。
いいですね。
やっておりますので。
はい。
ありがとうございました。
いやー、ひろかさん2週に続いて、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また、ちょっと、間を空けず、お願いしますよ。
ね。
ちょっと、15年後ぐらいですかね。
いや、
あ、そう、でも今でも15年やってんだもんね。
そうですね。はい。ちょっと前回から空いてしまったんでね。
10年間
は。3年ぐらいでお願いします。
はい。
いいところで。リアルなところで。
もう次のライブの時、また来てくださいよ。
あ、そうですね。次のライブだって半年ぐらいですよ。
あ、じゃあもう間に合うじゃないですか。引退前じゃないですか。
あ、本当ですね。はい。12月にありますから。
あ、じゃあ12月。じゃあ
また。いや、まだまだ話したいことありますからね。
はい。
もう行きますよ。
ぜひお願いします。
その後だいぶファイナルロードもね、押し迫ってます。
うわ。
またいろんなトピックがあるでしょうね。
ありますよ。
それまでにね。
これ語らなければいけないことが。
ねえ。
ありますから
。トピックだらけですよ。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。というわけで、以上、棚橋博士のポッドキャストオブでした。ありがとうございました。